婦人の皆様方の力強い賛美ありがとうございました。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日は新約聖書はローマ人への手紙第8章の31節から39節、少し長いですけれども非常に素晴らしい箇所でございます。今日はここから私たちに与えられている救いの確かさ、救いの確実性、永遠性、このことについて共に学びたいと思います。ローマ書の第8章の31節から少し長いですが39まで拝読いたします。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の御の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福してください。どうぞご聖霊がお一人お一人の心に御言葉が届きますように働いてください。そのために御言葉を取り継ぐこの者をお清めくださるように見てね委ね主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の歌詞はローマ人への手紙のクライマックスといえる素晴らしい箇所でございます。ローマ書全体を指輪に例えましたら、今日の歌詞は指輪の宝石の輝いている部分に当たると思います。私たちに与えられた救いというものがこれ以上は表現できないと思われるほど素晴らしく表現されているわけです。私たちはイエス様を信じているのであれば、どんな試練にあっても、どれほどふるいにかけられても、私たちは救いからこぼれる、落ちるということはないのでございます。どうしてイエス様を信じた人に与えられた救いというものが絶対的で永遠で確かなものなんでしょうか。今日の箇所から4つの理由を共に学び励まされたいと思うんです。まず私たちの救いが確かであるのは神が私たちの味方であるからでございます。神が味方であるというわけでございます。31、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。 私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しめずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。31節の神が私たちの味方であるならというのは、神が私たちの側についておられるならということです。神が私についておられるならということでございます。この私たちについておられる神は、万物を創造された全能の神であるわけです。しかも私たち罪人を救うために、かけがえのない一人をも惜しまずに私たちに与えてくださったお方であるわけです。神は全能であり全愛であるわけです。その愛は永遠絶対でありまして、その証拠はご自分の一人子、これは一人二人という人数的な意味じゃなく、かけがえのないという意味なんですね。神は私たちを救うためにかけがえのない御子を惜しまずに十字架に与えてくださったんです。神様は私たちのようなもののために御子を惜しまれなかったんです。惜しまれないんです。私たちはね、私は惜しむというのが働きます。人が何か必要としているとき、ね、その時でも惜しむ気持ちが働きます。神様に特別な献金を捧げるとき惜しむ、そこまでしなくていいんじゃない。愛する皆さんはいかがですか。惜しむということを、人に何かするとき、神様に捧げるときに惜しむという気持ちは働くでしょうか。ほとんどの人が働くと思います。なぜなら人間は罪人なんですから。人間は自己中心なんですから、惜しむということが働くのが普通なんです。でも神様は惜しまないんです。それも私たちのような神を無視しているものを許し救うために、ご自分の御子をさえ惜しまずに与えられたんです。その惜しまずに御子をさえ与えて私たちを救ってくださった神様が私たちの側におられる、私たちについておられるんです。私たちの味方であるなら、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。全能の神が私たちに御子を惜しまれないほど愛してくださった神が私たちについておられるなら、誰が敵対できるでしょうか。できません。なぜなら絶対に守られます。神を無視していた、こんな私のために御子を惜しまずに与えられた神が私と共にいらっしゃり、その神は全能であるのです。私に敵対できる人はあるでしょうか。ないんです。ここに爪楊枝あるんです。後ろの方は見えないと思いますね。一番前の方でも見えないかもしれないですね。この爪楊枝ですね、見えない。爪楊枝はですね、脆いです。これ折ってみますね、素手で。子供でも折れるんです、素手で。なぜなら爪楊枝は脆いから。ここに鉄の棒あるんです。長さ10センチで直径は7ミリほどあります。タガネと言いまして、ポンチと言いまして、 鉄板にハンマーで打って印をつける方なんですね。これ素手で折ってくださいと言われて、はいできますという人おられますか？ここにはいらっしゃらないと思います。世界中探したらおられるかもしれませんけど、おられないと思うんですね。この爪楊枝はですね、子供でも素手で折れるんですよ。でもですね、この脆い爪楊枝をこの鉄棒に一緒に合わせるんですよ。一緒に合わさった状態で爪楊枝を折ってくださいと言われたら、爪楊枝折れるでしょうか？この爪楊枝は鉄の棒に一緒になってるんですよ。この爪楊枝だけ折ってくださいと言ったら折れますか？折れないです。なぜなら鉄の棒と一緒だからです。私たちは爪楊枝のような脆いものです。でも全能の神がついておられる。誰が敵対できるでしょうか？いないです。ヨシュアがモーセの後イスラエルのリーダーに立てられた時に、彼は非常に恐れたんですね。私は若いです、モーセは偉大です、私はその後を継ぐことはできませんという恐れがあったんです。だから神様は、恐れるな、私はあなたと共にいる、惜しくあれ強くあれと繰り返されたわけです。そしてこう言われたんですね。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見晴らさず、あなたを見捨てない。私の考えなんですけどね、ちょっと数式書いていただけますか、スクリーンに。私は爪楊枝のように脆いんですよ。全能の神様がいらっしゃれば、私でも無敵です。神が私についておられるなら、私は脆くても無敵だと、私はそのように思います。私たちはね、人生でさまざまな敵があるわけです。敵があるんですね。あの世の教えでありますね、一生の間に四つの苦しみある。生老病死、生活が思うようにならないという苦しみ、年を取っていく、弱くなっていくということ、それから病気になる、そして死ぬ。私たちは一生の間この四つ避けることはできない。でも神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか？できません。だからイエス様を信じているなら、どんな人でも絶対的に守られ救われています。私たちはね、本当に大きな問題が起こった時に、私もそうなんですが、弱いね、その問題に心を奪われてしまって、恐れるな、私はあなたと共にいると言われているこの神様を忘れてしまう。でも神が私たちの味方であるなら、誰が敵対できるでしょうか？できません。私たちの救いが永遠であるのは、神が私たちの味方で あるからなんです。私たちは死ぬ時一人なんです。どんなに家族に愛されていても一人で死んでいかないといけないんです。一人で死ぬ門をくぐっていくんです。多くの人は恐れます、不安になりますね。でも神がもし味方であるなら、その死さえ私たちに敵対することはできない。なぜなら神は死をも滅ぼされているからなんですね。神が私たちの味方であるから。2番目、神が私たちを義と認められたからということです。33節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。神が義と認められるというのは、ちょうど裁判官が被告に無罪を宣言するように神様が罪人に無罪を宣言されることであるわけです。もう少し説明を加えましたら、罪が残っているのに、罪があるのに罪はないと言われることなんです。これは素晴らしいことなんです。罪があるのに罪はないと言われるわけです。これが義と認められるというわけです。全然罪がないんです。私は罪があるのに、小川宗五郎には罪はないと言ってくださるんです。皆様方お一人お一人もそういうように言ってくださるわけです。これ考えられないことなんですが、その根拠は何かというと、全く罪のない神の御子イエス様が私たちの身代わりとなって十字架で死なれた、私たちの罪を負われた、罪をあがなわれた、このことのゆえにイエス様を信じた人には罪はあっても罪はないと言うの。これは神の義と認められるわけです。私たちはイエス様を信じておりましても、多くの罪を犯すと思います。罪を犯したり失敗したりしますと、サタンはすぐに訴えてくるんです。それで天国へ行けますかと。また私たちは失敗したり罪を犯すと、未信者の人に訴えられる。それでもクリスチャンですかと。また私たちはさらに失敗したり罪を犯したり誘惑に負けたりすると、私たちの良心に訴えられる。あなたはそれでも信じていると言えるんですか。訴えるわけです。しかし神様は私たちをイエス・キリスト様によって義と認めてくださったんです。ただし訴えられても、ただしそれを言い続けてくださるんです。ただし信じられないことであると思うんですね。それはイエス様が私たちの罪を負われたからなんです。私たちはね、イエス様の十字架の死は私のためなんです。そのことを教えられて、イエス様を個人的に信じているなら、キリストの贖いによって罪があるまま、あなたは罪がないと宣言されるんです。裁判官が被告人に被告は無罪であると宣言されるように、神様が罪を持っている私たちに罪はないと宣言してくださるんです。訴えられる、サタンに訴えられる、周りに訴えられる、自分に訴えられる、それでもあなたは罪はない あなたは正しいと言ってくださるんです。私たちはね、弱くなるのは自分がなすべきことができていないなってね、子育てで失敗してるなって、子供を十分に教えていることができないなって、思います。周りもそう思ってるかもしれない。そしてサタンは何よりも言ってる、あなたは失格です。その時私たちは、私はダメだと思う。その時に私たちは敵に立ち向かうことは難しい。でも自分は失敗していても、失格がないように思われても、イエス様を信じている私たちはイエス様によって義と認められて、あなたは正しいと言われているから、そのことを受け入れた時に慰められ励まされるんです。そして私は頑張りたいです。神が義と認められる。どうか私たちのね、過去の失敗や現在の問題をばかり見ないようにしたいと思いますね。神が私たちを義と認められた。クリスチャンの皆さんにね、確認するように申し上げたいと思います。あなたはイエス・キリストをご自分で信じておられますか？イエス・キリストは私のうちにいらっしゃると告白することがおできになりますか？人の前で私はイエス様を信じていると告白することがおできになりますか？そうであれば、聖書によればあなたは義と認められていらっしゃいます。周りから訴えられても、自分の内から訴えられても、あなたは正しい、あなたは正しいと言い続けてくださるわけです。神が義と認められた。だから私たちの救いは確かであると言えるわけです。三つ目に、キリストが取りなしてくださっているということでございます。8章34節、罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方である、キリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。と、神の右の座というのは神の栄光の座でございます。イエス・キリストは弱い、つまずきやすい私たちのために取りなしてくださっているわけなんです。ペテロはご存知のように、イエス様が捕らえられて処刑されるということが分かりますと、サタンの誘惑に負けて、私はキリストを知らない、あの人は関係ない、こういうように言いました。大きな罪だと思います。それでも彼は罪に定められませんでしたね。なぜなのかって、ね、イエス様が彼のために取りなしをしておられたからでございますね。イエス様はルカの福音書の22章の32節でこのように言われました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロが、私はあんな人知らないと言って、その時父を どうぞペテロをお許しください。私の十字架の血によって彼の罪をお清めください、祈ってくださったんだ。だから彼は罪に定められることはなかったわけですね。イエス様の取りなし、イエス様の祈りというのはね、もう完全なものであるわけです。ですから彼は守られたわけですね。私たちは今までの信仰生活の歩みを見たときに、今まで守られたのはどういうことだろうか。私について言えばね、私は今まで信仰生活守られたのはなぜだろうか。たくさん失敗しました。たくさん罪を犯しました。何回も神様の御心を悲しませたんです。でもここにいるのはなぜなのかってね。私がそうするたびに主は私のためにどうぞ小川総五郎をお許しください、取りなしてくださっていたから、ここまで守られたわけですね。皆さん、ここにいらっしゃる方でね、クリスチャンで、私ここまで来れたのはね、いつも教会行っております、聖書を読んでおります、奉仕もしています、献金しています、私はちゃんと信仰生活を送ったのでここまで来たんです、そういう人おられますか？それ大間違いですよ。そんなことないです。私たちはみんな弱いものなんですね。ただイエス様が私たちが失敗するたびごとに取りなしてくださっていたから守られたわけです。今までイエス様は取りなしてくださったんです。これからもしてくださいます。だから私たちは永遠に救われているわけです。これは恵み以外にないと思うわけですね。それともう一つ最後、神の愛が私たちを守ってくださっているからであるわけですね。ローマ書の第8の35から39、本当に素晴らしい箇所だと思います。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために、私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられ不遂とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他の全の被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちはお互い神様に従おうといたしますと、反対とか迫害を受けます。聖書にテモテ第2の3章12節でパウロはこう言っています。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます、こう書いてございます。ですから今まで妥協しないで神様に従ってきた人は迫害を受けて来られたわけですね。しかし迫害を受けられても彼らは神の愛から引き離されることはなかったわけでございますね。神の愛が彼らを守ったからでございますね。この37節の しかし私たちを愛してくださった方によってとある、私たちを愛してくださった、この言葉は歴史的な事実を述べている言葉だと思いますね。私たちを愛してくださった、私があんな時他の人に誤解された時、他の人を悲しませた時、神は私を愛してくださった。イエス様を信じてからいろいろなことがあっても変わることなく神様は私たちを愛してくださったということをここで言っている言葉だと思いますね。神は私たちに御子を惜しまずに与えてくださいました。そして私たちをご自分の愛する子供として私たちの味方になってくださいました。そして私たちを義と認めてくださいました。そして私たちのために変わらずに取りなしてくださいました。ですから箱買いの中にあっても35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる人とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。これら全てのことの中にあってもですね、患難がないとか苦しみがないとかそうじゃないんですね。患難や苦しみがあるその中にあっても勝利者になるわけです。私たちは一日中死に定められていると書いてありますね。ずっと悩みや苦しみがあるね。これはですね、本当に大変な状況だと私は思うんですよ。大変な苦しみがね、ドカーンと一回来てそれで終わってしまうね。それだったらね、まだいいんですよ。そんな大きくなくてもですね、皆さん、じわじわ来るんですよ。じわじわ来るんですよ。病気がじわじわ来て、もう治らない。問題がじわじわ来るんですよ。子どもの問題がじわじわ来て、改善されないんですよ。自分が思うようにやってもですね、問題がじわじわ来てですね、解放されることないんですよ。皆さん、大きいものがバンと一発来てそれから来ないんだったら大丈夫ですね。でも大きい問題じゃなくてもじわじわ来てね、そして私たちの重荷となり足を引っ張ってがっかりさせる、それがずっとあってトンネルを抜けることはない。その時私たちは弱くなる。その時私たちは忘れてはいけない、神が私の味方である、神が私を義と認められた、訴えは全て無効にされる、そしてイエス・キリストが私が一番苦しんでいる時こそ取りなしの祈りをしてくださっている、信仰がなくならないように、そして神の愛でしっかりと私たちを持ってくださって守ってくださっているって。皆さん、あなたは今何かの試練に遭われて がっかりされておられませんか。健康上のことで、仕事上のことで、家庭上のことで、お子様のことで、サタンは言うね、あなたは失格です、あなたはこの問題を解決できないからあなたはダメです、サタンはそう言うでしょう。キリストはそのために一緒におられます。私たちはお互い、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。この言葉をね、自問自答したいと思います。また37節の、しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあって圧倒的な勝利者になるんです。この言葉をね、自問自答したいと思います。私はこういう状況の中あるんです、あるんです、でも大丈夫でしょうか。本当に御言葉はどう言ってるんでしょうか。私はどんな状態でしょうか。尋ねてみるんです。そうしたら、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者になるんです。圧倒的な。他の聖書ではね、勝ち得てあまりやると書いてある。勝ち得てあまりある、余裕たっぷりの勝利ということですね。お釣りが来ます、もう余裕あるから、余裕たっぷりにある。私たちはね、本当に大きな問題に出会うことがあるんですね。私もあるんです、あるんです。その時がっかりさせられる。サタンはその時猛烈に働くんです。この時だとばかりに働く。でもサタンはコントロールされてるんです。神様の御心を超えて働くことはない。私たちに大事なことは、御言葉を、神は御言葉をどのように言われているか、約束はどうか、私の状況が今どうかじゃない、あなたはどんな状況か、そうじゃ、それじゃない、その状況の中で神様は何と言われてるか、このことで判断しないと、自分の置かれている状況で判断していたら私たちは勝利することはできない。でも全てを支配し、私たちのために御子をも惜しまずに与えられた神の愛から私たちを引き離す者は何もない。誰も引き離すことはできない。どんな問題も引き離すことはできない。若いお母さんはね、我が子のために愛して、我が子のために命を捨てると、そういう愛を持っておられると思います。でもご主人が亡くなったり、おられなくなって、他の男の人が現れて、男の人から圧力かかったら、命まで捨てるほど可愛かった子供のために命を捨てることができるか。我が子か、その男性か、といったとき、その母親の愛は我が子を守ることができないということはあるんです。でも神様にはそれはない。なぜなら、神様の愛と人間の愛は全然違うからです。その証拠は、御子をも惜しまずに私たちに与えられたということ。これが根本なんです。 私のような人間に御子をも惜しまずに十字架で犠牲にされたという、ね、これほど私たちを愛してくださっているという証拠はないんですよ。だから私たちは神様の愛は変わることがありませんので、いろいろな試練、いろいろな誘惑が次から次へとやってまいりますけれども、この神の愛に守られているということを覚えて忘れないで歩んでいきたいと思うんです。イエス様を信じたら、子供であっても大人であってもいつであっても同じ永遠の救いをいただいているわけですね。神が私の味方である、神が私を義と認めてくださった、キリストが私のために取りなしをしてくださっている、神の愛が私を守ってくださっている、いろいろなさまざまな出来事が起こる中で、この御言葉を受け入れ、お委ねし、歩み続けていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちはまことにもろいものです。厳しい状況に置かれますと失望します、揺り動かされます。私たちの信仰がふるいにかけられます。でもどんな試練、どんなふるいにかけられても、神は私の味方です。神が私を正しいと宣言してくださいます。キリストが私のために取りなしてくださっています。神の愛が私を守ってくださっています。このことを覚えて歩んでいくことができるように、今試練の中にいらっしゃる方々、サタンの猛烈な誘惑がありますから、どうぞ支えてあげてくださるように、私たちは改めてこの素晴らしい神様の恵みに応え、悔い改めるべくよ、悔い改め捧げて歩んでいくことができるようにお導きください。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。ではなしたまえ長胸を賛美したい。そしてこの歌を歌いながら、今日神様が心に語って決心すべき、あるいは導かれていることがあれば、救いのためでもバプテスマのためでも全て捧げることでも、主が呼ばれていたら応答いたしましょう。なしたま長胸